Gene of Company。 Gene of Company。 企業の遺伝子。 企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。 その企業の数だけ理念があり、 使命があり、 人間ドラマがあります。 この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です。よろしくお願いします。
本日はセブン&アイホールディングスのグループ会社である株式会社赤ちゃん本舗代表取締役社長安治健司さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は赤ちゃん本舗のリブランディングについて伺います。
企業の遺伝子。
今年創業92年となる赤ちゃん本舗の転機は経営再建とリブランディングです。でこの2つは安治社長のキャリアの転機でもあるということで、ここではリブランディングについて教えていただけますでしょうか。
はじめはですね、赤ちゃん本舗の創業者がずっとこう提唱してきました、本当に75年間続けてきた経営理念であるとか、赤ちゃん本舗哲学っていうような考え方、そういう思想をですね、イトーヨーカドーと資本業務提携した後もその思想は受け継ぎました、でそのまま赤ちゃん本舗の経営理念としてしばらくの間はそれをずっと継承し、その言葉に沿って会社経営をしてきたんですね。でそれによって経営再建に取り組み果たすことができたというふうに思ってます。しかしながら経営再建を果たせたんだけれども、その後企業としてもっと成長していこうということのためには、こういろいろとこうやっぱり変えていかないといけないというタイミングがやってきました。その時に行き着いたのがですね、このリブランディングという枠組みなんですね。でこの時に取り組んだことというのは、もともと創業者が考えた経営理念というのは非常に立派なものではあったんですけれども、やっぱり言葉の置き換えだとか、それがこう未来に向けての通用するような企業理念に言葉を置き換えていこうと、こういうこととですね、それからロゴマークもですね、残念ながらこの時代からすると少しこう古く感じるロゴマークでしたので、そのロゴマークも変えようということで、非常にこの社員にとって、あるいはその会社ブランドにとって、理念を変えることとかロゴマークを変えることっていうのは本当に一大決心のタイミングなんですけれども、それをこのタイミング経営再建果たした後にやろうということで、このリブランディングということに取り組み、この時に生まれましたのが子育て総合支援企業を目指していこうという、新たな企業理念なんですね。
子育て総合支援企業、はい、心強い響きです、
子育ては本当に大変な毎日ですし、楽しいこともたくさんあるんですけれども、その中で子育てに対して本当に総合的に支援していく、これはどういうことなんだろうっていうことをやはり掲げてですね、社員みんなでこう議論したり考えたり、そういう行動をしていくというのを、このリブランディングということで最初にやった取り組みですね。
企業の遺伝子。
このリブランディングは成功したんですね。
はい、そうですね、初期の頃こうやってみんなで考えて、どういう活動をしていくとお客様のためになるか、あるいは商売がもっと発展するだろうねっていうことをいろいろ考えてやりましたね。本当に楽しんで、どんどん従業員の満足度も上がってやり続けて、最初の1年2年は本当にいろんな成果が出始めたかなっていうふうには思ってます。ただ実はですね、成功だったかというと、最初はうまく取り組んだ部分もあったなっていうふうに思ってるんですけども、残念ながらこれやっぱり人間というのは、それがやり続けるっていうことがやっぱり非常に難しいなっていうふうに思ってまして、それだけこう面白がっていたんですけれども、だんだんとこのマンネリみたいなものがやっぱり生まれてしまうんですね。で、その目の前のことばかりになっていくっていうことで、初期としてはこの 3,4 年の期間でいうと、私としては失敗したなって思ってるんですね。これが続かなかったっていうことがですね、こういう失敗はやっぱりしちゃいけないし、これが続けるためにはどうしたらいいんだろうということを また改めて考え直さなきゃいけないいうことだったんですけれども、
うん、
ちょうどそのマンネリになっていき、毎日のことに追われてどうしようどうしようと思っている頃に、今度はあの新型コロナウイルスっていう状態が襲ってきてしまうんですね。
小売業さんはすごいね、はい、影響を受けましたもんね。
そうなんですね。行動制限で本当にあの人混みを避ける、人と接触したくない、
うん、
そんな本当に雰囲気しかなかったですし、厳しい環境だったんですけれども、そんな中でも商品について、特にこの赤ちゃん用品について、うん、本当にこう分からないことはたくさんあるお客様がたくさんいますので、
うんうんうん、
このお客様にとってはですね、特にあのウィザンのお客様で、
うんうん、
赤ちゃん生まれるんだけど、うん、何を買い揃えたらいいのと、ネット見ても分かんないんだけどという方は、本当にありがたいことにそういうお客様は全く減らずに赤ちゃん本に来ていただけたんですね。何を最初買い揃えたらいいのと、ベビーカーっていつ買ったらいいのと、
うんうんうん、分かる、すごい分かる。
そういうお客様はわざわざマスクして、本当は人に接触したくないんだけど、このことは聞かないと分からないから、うん、赤ちゃん本に遠いんだけど来たわって言っていただいて、うん、なんでこのその時に本当に思いましたのは、この行動制限みたいなことがこれからも起こるかもしれないですけれども、このお店というのは絶対必要だなとも思いましたし、
うんうん、
このお店で接客をし、いろいろご説明をするオペレーションとか店舗の運営っていうのは必ず必要だなっていうことは誓いましたね、う
ん、極限状態で。
そうですね。
自分たちの価値を、
そうですね、
改めて。
そうですね、はい、
子育て総合支援感じたわけですね。
そうですね。
質問なんですけど、
はい、
でも社員さんの中には例えば結婚がまだだったり、
はい、
子供がいない方もいらっしゃるわけですよね、
はい、
どういうふうに社員さんに人事研修というか、
あ、はい、
人材育成をされてるんですか。
はい、赤ちゃんのいる暮らしカレンダーというですね、社内の、まあ、財産があるんですけれども、うん、そのカレンダーの中には、赤ちゃん生後第何週頃に赤ちゃんはどういう動作をしていて、お母さんはどういう気持ちで、どういうサポートが必要なんだ、成長カレンダーが実は社内にあります。で、そのことをやっぱり社員はこれを見尽くして、で、そこに書いてあることも、あの時代の変化とか新しいことが起こるとそこを更新していかなきゃいけないので、それをもっとあの常に更新していくということと、したらこの赤ちゃんの成長に応じて何が起こるんだっていうことを言葉でちゃんと見えるようにしてあります、うんうん、で、これを読めばですね、子育てしていなくても大体どの時期にどういうことが赤ちゃんできるようになって、パパやママはどういうことに困り始めて、
うん、
どういうサポートが必要なんだ、どういう商品をあのご紹介すると役に立つんだということは分かります。
へ、
お客様が聞きたい内容っていうのは、うちの子何ヶ月なんだけどこうこうこういうことになっていてどうしたらいいかなっていうのがやっぱり圧倒的に多いんですよね、
うん、
なのでそこは ある程度、まあ、マニュアル的なものをその社内に、はい、蓄えているもので答えすることがほとんどはできますね。
もう月例を基準にして、
月例であり、はい、社内で週例とか言うんですけど、
週例、
はい、週例、
生後第何週でどういう状態、はいはいはいはい、
週例レベルなんですね、
はい、
ここでクララズビューポイント。
今回印象に残ったのは赤ちゃん本舗の人材育成についてのお話です。だってこう赤ちゃんのいる暮らしってやっぱりこう経験してみないとわからない部分もきっとあると思うんですね。前々からやっぱり私個人的に赤ちゃん本舗のスタッフさんどうやってその知識を得てるんだろうなって思ってたところもあったんですけど、やっぱりその赤ちゃんの成長とそして赤ちゃんがいる暮らしを社員さん一人一人がこう徹底的に赤ちゃんの成長カレンダーに合わせて勉強して、あるいは記憶して知識を蓄積して、お客様に何か聞かれた時にいつでもこう引き出しを開けられるようにしているってすごいことだなって思うんです。それってやっぱりこう見たことのない世界への想像力が必要だと思うし、優しさとかその寄り添い方が必要だと思うんですよね。それをきっと赤ちゃん本舗さんは社内でなんかこう多分呼吸するように皆さんそれを共有されてるんだなというふうに思いました。
企業の遺伝子。
この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。お使いのアプリストアからダウンロードして、企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子、ナビゲーターは私千葉なクララと、クオン株式会社代表の
武田隆でした。